一定第一一般質問を行います。質問者は私が指名した後、議席番号と指名を告げてから質問をしてください。質問順1番、1番並木俊彦議員。
はい、1番並木です。
1番並木俊彦議員に質問事項1の1について1回目の質問を許します。
おはようございます。じゃあ初め入党税について。入党税に関しては総務部長に聞けばいいことであるが、関心のある方が多く、あえて一般質問することにしました。1の1、現在の入党税の使われ方を伺います。
はい、1番並木俊彦議員の1回目の質問がありました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
おはようございます。それでは並木俊彦議員の1についての答弁をさせていただきます。平成27年度の決算では約1億1000万円の収入がありましたが、入湯税は目的税であり、そのほとんどを観光振興、施設整備に使わせていただいております。以上です。
町長の答弁が終わりました。1番並木俊彦議員に2回目の質問を許します。
はい、1の2に移らさせていただきます。
はい、それでは1番並木俊彦議員に、質問事項1の2について1回目の質問を許します。
1の2、町内には組合等で温泉を掘り運用している地区がいくつかある。温泉を運用していくには多大な経費が毎年かかる。支払いした入湯税の中から各地区の温泉を運用している組合等に温泉運用のメンテナンスとしていくらか戻してもらうことはできないかを伺います。
はい、1番並木俊彦議員の1回目の質問がありました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
それでは2についての1回目の答弁をさせていただきます。組合等運営の温泉施設の老朽化などといった状況について聞いているところでございます。入湯税は条例上高専源の保護管理施設に要する費用に充てることも可能となっておりますが、特定の民間事業者への公金の支出については公益性や他の事業者との公平性などから慎重に判断されるべきものであり、現時点では考えていないところでございます。以上です。
町長の答弁が終わりました。1番並木俊彦議員2回目の質問を許します。
はい、金を戻してもらうことでもなくて、あと入湯税で温泉設備の補修時に無利子で資金を借りることはできないでしょうか。
はい、1番並木俊彦議員の2回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。
議長。
はい、町長。
それでは2回目の答弁をいたします。この施設管理についてですね、その設備投資する部分あるいはその改修するということからについて、利子補給といいますかね、そういうことができないかと、こういうことだと思いますけれども、そういうことも含めてですね、検討すべき検討をしてみたいというふうには思っております。以上です。
町長の答弁がありました。1番並木俊彦議員に3回目の質問を許します。
はい、検討していただくということで、じゃあお願いいたします。
はい、
じゃあ 2に移らさせていただきます。
はい、はい、それでは1番並木俊彦議員に質問事項2の1について1回目の質問を許します。
と2、湯沢町内の土地で隣接地における迷惑行為について。2の1、湯沢町においてこのような事例を把握しておられるのか伺います。
はい、1番並木俊彦議員の1回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。
はい、
町長。
それでは 2-1 について、答弁をいたします。町に相談があったものについては把握をしております。以上です。
町長の答弁が終わりました。1番並木俊吾に2回目の質問でします。
はい、問い合わせがあったのは把握しているってことなんですけども、その把握していることで対策として何か打ち出したことはありますでしょうか。
はい、1番並木俊吾委員の2回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。
議長。
はい、町長。
それでは2回目の答弁をいたします。相談があったことについての対策ということですけれども、関係するですね、団体等のですね、意見交換等はさせていただいたところでございます。以上です。
町長の答弁が終わりました。1番並木俊彦議員に3回目の質問を入れします。
はい、把握してているってことで、多分相談に行ってると思うんですけども、その相談に対して、町ができることとして何もやってらっしゃらないでしょうか。
はい、1番並木俊吾議員の3回目の質問を終わりました。町長の答弁を求めます。
はい、議長。
はい、町長。
それでは3回目の答弁をいたします。丸2にも、少し、関連するんだというふうにも思いますけれども、当然ですね、当初私のところにも町長喫茶室で、相談をいただいたところでございます。その相談を受けて、担当の部局と対応を検討して、その上でですね、私も現地の方を見させていただいておりますし、またそのことを踏まえた上で、その関係する方々との話し合いをして、何度かこういうことがないようにということで、話し合いをさせていただいてきたところでございます。以上です。
町長の答弁がおりました。それでは1番並木俊彦議員の質問事項 2-1 を終わります。続きまして1番並木俊彦議員に質問事項2-2について1回目の質問を入れします。
はい、2-2、警察の民事不介入により相談するところがなく困っている町民がいるが、このような迷惑行為に対して町はどのような対処方法を取ることができるか検討されているのか伺います。
はい、1番並木俊彦議員の1回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
それでは2について、答弁をさせていただきます。先ほどと重複する部分があると思います。原則として当事者間で解決をしていただくものでありますが、真にお困りの場合は相談も受けております。実際何度か相談にお越しいただいております。私も現地を見せていただいておりまして、関係機関とも連絡をし話し合いを持っているところでございます。町がですね、できることはこれからも行っていきたいと、このように考えているところでございまして、また弁護士による無料法律相談を役場や福祉センターを会場として行っておりますので、これらについてもまたご利用いただきたいとこう考えております。以上です。
町長の答弁が終わりました。1番並木俊彦議員に2回目の質問をします。
はい、湯沢町総合戦略の中に基本目標6、安全安心で快適に暮らせる町、基本的な方向、時代に合った地域を作り、町民が安全安心で快適に暮らせることのできる環境の整備に取り組むとあります。で、今回のことは誰にでも起きる可能性があります。他人事では言えない事例だと思います。今回は相続税の仏のでこういう事態になったのですが、私も仏のしたことがあります。で、そこはたまたま 太陽パネルかなんかをすることになったんで、まあ、別に差し支えはないんですけども、今回の事例はまあ仏能で取られて、で国がそこに売ってなんか面倒なことになってると思うんです。これってあの誰にでも起きる可能性があるんですけども、町としてはもう全然動きようがないんでしょうか。
はい、1番並木俊彦委員の2回目の質問がありました。町長の答弁を求めます。
はい、議長。
はい、町長。
それではあの答弁をさせていただきます。こう具体的な名称を出してここでお答えをするということはなかなかできないということをご理解をまずいただきたいと思います。その上で今ほど総合戦略安全安心で暮らせる街ということ、これを目指していることは紛れもないことで、これをなんとか解決をしていきたい。これは、まあ、観光地としても、あるいは暮らす豊かなその安全安心に健やかに暮らしていくという中でも、その体制はとても大事なことだというふうに思っていて、今までも何もしていないということではなくて、その、担当いわゆるその相談をされた方々、あるいは それを踏まえた上で私どもも担当部局と相談をし、そして関係機関とも意見交換をしながら今後の方向性というものを見出しながら、まあ、進めてきているところでございます。まあ、そのことをぜひですねご理解をいただきたいと思いますし、今後についてもこの解決に向けて町としてどのような形でできるのか、このことをですね、まあ、進めてまいりたいと考えているところでございますので、ご理解をいただきたいとこのように思っております。以上です。
町長の答弁が終わりました。1番並木俊彦議員に3回目の質問をします。
あ、はい、あの2の3に移らさせていただきます。
は
い、
それでは1番並木俊彦議員に質問事項2の3について1回目の質問をします。
はい、2の3、最終的に町民の強い意思において解決していかなければならないと思うが、隣接地だけでなく世間一般的な迷惑行為を抑制できる規範的なものができないか伺います。
はい、1番並木俊彦議員の1回目の質問がありました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
それでは3について答弁をいたします。まあ、あの地域にとって観光地として、そして今の現状をなんとか打開をしていきたいということで、こうやって質問に立っておられること理解をしています。まあ、その上で町として先ほど申し上げたできることできないことという中で、まあ、社会には一定のルールがあり、まあ、法律があります。その中で安全安心な地域を築くということ、これからも町としては進めてまいりますが、新潟県には新潟県迷惑防止条例があります。また湯沢町にも湯沢町暴力団排除条例があります。そういう中にあってですね、今並木議員が言われる世間一般的な迷惑行為を抑制できる規範というようなことはですね、なかなかやはりこれを作るということは難しいのではないかというふうに思っています。それはなぜかというとですね、こう作ったとしてもそれが適用できるかという、またどのような部分に対してどうだという、その具体的なのがないと一般的な迷惑行為ともういっぱいあるわけでございますので、そういう中にあって現在新潟県のこの迷惑行為防止条例があり、また湯沢町にも暴力団排除条例というものがある中で現実にこういうことが起こっているということですから、まあ、今後ですねやはりその地域とまた私ども行政と関係機関とともどもですね、どのような対策を取っていったらいいかということを真剣に考えていくということが大事だと、こういうふうに思っています。以上です。
町長の答弁が終わりました。1番並木俊彦議員に2回目の質問をします。
あ、はい、まあ、今回も、まあ、私の地域に関する問題であって、まあ、議員として何ができるかというと、これを公にして、まあ、湯沢町民がこういうことは絶対許さないってい う, なんですかね、心構えというか、みんなと一緒に そういう問題を共有して立ち向かっていこうじゃないんですけども、まあまあそういうことしかできないと思うんで、まあこうやって一応こういう問題を公にしたいと思って質問しました。で、まあまたこれ質問で終わんなきゃいけないんで、まあこういう何ですかね、みんながまあ困っていることに対して、みんなの共有的な問題として湯沢町全域で取り組んでいけば、まあこういう問題も多少は減っていくんだと思うんですけども、そういう考えでよろしいでしょうか。
はい、一番並木俊彦院の2回目の質問がありました。町長の答弁を求めます。
はい、町長。それでは3回目の答弁をいたします。今ほど並木議員が言われている通りだというふうに思います。このやはり行政とやはり地域、そしてその現実にそういうことに合っている人方、これをすべて含める中で住みよい街を作っていくためにはどうしていったらいいか、まあ、そういう中で今回この問題提起をされて、広くこういうこのようなことがあるんだということを町内全体にまあ分かっていただいた。そしてこのことをですね、広くその他の地域の方々にも分かっていただく中で、この運動をまた展開をしていくということはとても大事なことだというふうに思っています。以上です。
町長の答弁が終わりました。一番並木俊彦議員に3回目の質問をします。
あ、今の答弁で、はい、ありがとうございました。はい、2の4に移させていただきます。
は
い、
それでは一番並木俊彦議員に質問事項2の4について1回目の質問をします。
はい、2の4、マンションの空室にもこのような事例が今後増えてくると思います。町としての対応はどのように考えているのか。またまあ同じも問題になると思うんですけども、今度はまあマンションなんで、まあ今流行りの民泊の問題が出てきて、隣にわけのわかんない外人が 2,3 日でこう入れ替わり立ち替わり入るのも、まあこれから問題として出てくると思うんですけども、町長そういう時にはどうなされますか。伺います。
はい、一番並木俊彦議員の1回目の質問を終わりました。町長の答弁を求めます。
議長。
はい、町長。
それでは質問の4についてお答えをいたします。まあ、最初にですね、このような事例がということで、その4についての質問ですけれども、まあ、健全な方にユーザーのマンションをご利用いただきたいと、これはまあどなたもが考えていることだと思います。そこでまあマンションへの入居ということであれば、所有者と購入者の契約の問題であり、直接これ町が関与できないわけでございます。管理組合、まあ、理事会で運営についてまあ対応していただくということがとても大事なことだというふうに思います。また迷惑行為ということであれば、先ほどお答えをした通りでございます。次にこの、まあ、民泊ということが先ほどまあお話が出ましたけれども、違法民泊も今後 その民泊等についてもですね、今度法律が施行されることによって罰則規定ができるわけですね。でその運営をしている、まあ、ホストと言われている宿泊事業者、あるいはその送客事業者についてもですけれども、まあ、6ヶ月から100万円というそういう、まあ、罰則規定ができるとするならば、これをきちんとやはり取り締まりをしていくということが、まあ、大事だというふうに、まあ、思っています。いずれにしても今までもですね、そのマンションで様々な問題があって町長喫茶室にお越しいただいたり、あるいはふれあい懇談会やマンション管理組合との理事会でのお話等々をお聞きする中では、管理組合、きちんとした理事会というもの、これがやはり何としても重要だというようなお話をお聞きしているところでございまして、まあ、ここ、まあ、町がその、言えること言えないこと、そういうこともあるわけでございますので、まあ、ぜひですね、マンションとしてその中での管理というものをきちんとしていただくということがとても大事なのではないかなと、このように思っています。以上です。
町長の答弁が終わりました。一番並木俊彦議員に2回目の質問にします。
あ、はい、でこのマンションなんですけども、まあ、管理組合に 反社会的勢力の人がいるかと調べたことがあるんですけども、なかなかやっぱり管理組合とかでいるってことになるとマンションが売れないんですよね。だから、まあ、町としてそういう勢力が入っているのか把握できているのであれば、いるのかいないのかをお教えください。
はい、1番並木俊彦委員の2回目の質問終わりました。町長の答弁を求めます。
はい、議長。
はい、町長。
それでは2回目の答弁をいたします。先ほども1回目でお話した通りですね、健全な方にご利用いただく、まあ、日地域居住あるいは定住ということでお住みいただいて活用いただくということがとても大事なことだというふうに思います。まあ、そういう中で今ほどのですね、反社会的な勢力というものがいるかいないかというようなこと柄についてはこの場ではですね、お話を控えさせていただきたいと思っております。以上です。
町長の答弁が終わりました。それでは1番、並木俊彦議員に3回目の質問をします。
あ、はい、じゃあ、把握してるのかしてないかだけでもお聞かせできないでしょうか。
はい、それでは、1番並木俊彦議員の3回目の質問を終わりました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
それでは3回目の答弁をいたします。先ほどにもお話しさせていただいたとおり、個々具体的な事柄についてはこの場ではお話しすることはできないというふうにも思っています。もうその上でですね、いろいろなその様々な事柄、今ほど並木議員からお話をされた事柄等々についても私どもも情報収集をしているというところでございますので、ご理解をいただきたいと思います。以上です。
町長の答弁が終わりました。1番並木俊彦議員の質問事項2の4を終わります。次に、1番並木俊彦議員に、質問事項3について、質問を許しますが、今、質問者の申し出によりまして、6項目、予定されているわけですけれども、この中でですね、2番3番、これを一括質問したいという申し出があります。そして4番につきましては、これは取り下げたいということであります。という申し出がありますので、これを許したいと思います。それでは、1番並木俊彦議員の質問事項3の1について1回目の質問を許します。
あ、はい。3、町長の目指す町の将来像について、今お手元に、私の一期4年の取り組み課題を お配りしたいんですけども、町長も俺なんか政治的にも初めての経験でありますし、1年目何ができるかといえば自分のやってることをみんなに伝えるってことしかできなかったんですけども、町長も講演会使って何か、自分がやったことをこれをここまでやって これからはこれをやるって意思表示をしてもらうと、その行政の動きと町長の動きはやっぱり違うと思うんですよね。町長がいくらやりたくても行政ができないことはいっぱいあると思うんで、その町長の思いが分かるような何かを出していただきたいと思います。で、質問にじゃあ入ります。今の日本の経済状況、今は円安であるのでインバウンドが有効であるのだが、円高に触れれば状況は一変します。エンゲル係数が 上昇に転じている、遊びに今は金が回りません。17年度の設備投資は中小企業が 50% 止まり、裕福と貧困の二極化、裕福な層は海外旅行、貧困層は民宿に泊まっていた層がもう遊びに来れなくなってきています。町長は行政のトップとして湯沢町の将来像を持っておられると思います。湯沢町は長期計画として湯沢総合戦略、湯沢町総合計画後期基本計画、湯沢町観光復興計画があります。 この長期計画は町長が変わろうとも町の目指すところは変わってはいけない計画です。町長の思いは中長期計画に取り込まなければならないと思います。そうでないと田村正幸丸という船が町民を乗せてどこに連れて行こうかとしているのか分かりません。町長の思いが分かれば民間も設備投資が容易になります。これからの湯沢町がどこに向かうのか分からない状態では投資もできません。町の舵取りは町長の仕事です。方向性を出すことには お金がかかりません。今の世の中何か特化した町づくりでなければ生き残りができません。町長は熱い思いの太い幹を持ってもらわなければなりません。今の町長の政策は、まあ、ちょっと言い過ぎるんですけども、まあ、ちょっといいことがあると方向性がないままにそれに飛びつき太い幹がないまままるで盆栽のように枝だけ多くまた回りのない政策になっておられると思います。町長は職員の意見を尊重し責任は私が持つと言われた。だけども裏を返せば私には政策がないと言っていることではないのか。で 3-1 夏場の観光について、町長は冬のスキーと言われるが灯油代燃料代などで以前よりは儲けが少なくなっています。宿は夏がなければ苦しい状況となっています。町長は観光客数が増えたとおっしゃいますが、おととしワールドカップで2000万、職員の人件費が何千万とかかっています。去年の加速化交付金、ビッグデータ解析により1150万円、商品企画造成に705万円、商品企画、あ、これ違ったな。商品企画な、あ、すみません、これ間違ってますけど、まあ2210万円、受け入れ体制整備400万円、音感ウェブ作成1300万円のお金を使っても、おととしを超えられなかったんです。この結果を見ても、観光客数は減っているんです。このことを踏まえて、夏場の観光についてお答えください。
はい、1番、並木俊彦議員の1回目の質問を終わりました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
それでは、3-1について、まあ、お答えをいたします。その、まあ、政策がないということですけれども、その町長に立候補するにあたって、まあ、改革発策を作ってきました。人口を、まあ、増やしていこう、そして若い人たちを、まあ、戻していこう、そして観光客を増やしていこうということで、そのそういう思いを込めて政策を作り上げてきて、その中でその総合戦略をですね、人口ビジョンに基づいて一昨年の10月に作り上げてきている。これは中長期というのその政策だというふうに思っています。そこには、まあ、前々から今地方創生が言われている中で、その人口減少、この克服の問題ということが前から言われておりました。で、最近になってそのことが出てきましたけれども、その以前に若い人がやはりこの町に住んでもらわなければ持続可能な町はできていかないんだということで、総合戦略を立ち上げてきたところでございます。職員もですね、自分のその思い、その政策ということの中で理解をしていただいて支えてくれているところでございますので、ぜひですね、そこのところはご理解をいただきたいと思いますし、その今年439万8200人だったんですかね、お客様が来ました。それは6万5000増えた。だけれども、そのこの総合戦略については観光客 の, 受けあの KPI、 いわゆる目標値というのは年に 2% ぐらいずつ増やしていこうということで、500万人観光を今目指すという中での総合戦略 の, その指標をですね、示してきているということをぜひ、まあ、お分かりをいただきたいと思いますし、今議員がおっしゃられておられるように、冬だけではなくて夏場もということ、そのことは自分自身も商売をしていましたからよく承知をしていて、そういう中でですね、その進んでいるということを、まあ、お分かりをいただきたい、このように、まあ、思います。そこでですね、この夏の観光についてでございますけれども、まあ、夏季観光については現在町内にある、まあ、観光施設と、 山や川といった自然環境、歴史、文化などを観光資源として、誘客を進めております。観光施設については、それぞれにおいて持ち味と、強みというもの、これやはり磨き上げなければならないと思います。自然環境については、宿泊などいかに経済効果につなげられるか、歴史文化についてもいかにお客様に魅力的に伝えるか、これが重要だというふうに考えているところでございます。また合宿や会議、研修会の誘致についても強化を図っていきたい、このように考えておりますし、事業者が年間を通じて安定した経営ができることが非常に重要であると考えており、引き続き夏季観光の強化というものに努めていきたい、このように思っています。以上です。
町長の答弁が終わりました。一番並木俊彦議員に2回目の質問にします。
はい。町長、今回の合宿の抽選、65人ぐらいしかいないんですよ。すごい時は100人超えてたんですよ。それだけ今、合宿は、お盆までに集中して、結構きつい状況になっているんですよ。それで、昨日も町長は民宿の親父だって言っているんですけども、この65人ぐらいしか抽選に来なかった事実とか分かっていらっしゃいますか。
はい、一番並木俊彦議員の2回目の質問を終わりました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
それでは2回目の答弁をいたします。抽選会が65人だったということはですね、私ちょっと把握していませんでした。ただ減ってきているということは、間違いのないことだと思います。学校数が減り、また生徒数が減ってきている、そういう中で団体数が少なくなってきているという事実は自分自身もよく分かっているところです。また昨日も民宿関係の話もございましたけれども、その湯沢中里観光協会でも一時期100件を超える民宿があった。それが今30件を切っているというような状況になってきていてですね、これは一つには需要と供給のバランスという部分もきっとあると思います。儲からないからやめていくということもあったり、後継者がいないからという部分もあると思います。ただ今ほどその夏場の観光ということについて、議員からご指摘がございましたけれども、昔中里岩っぱらの人たちは冬場のそのいわゆる宿泊施設、民宿がかやぶきからよいどんで昭和30年代から始まったわけですけれども、それが月立ちベニヤ張りで部屋を増やしていく中で発展を遂げてきた。そういう中にあって、お金がかかってきすぎる、その中でこれを夏なんとか利用できないかということで、合宿が始まったんだというふうに思っています。その今その合宿の実態が生徒数の減少ということや学校数が減っているというようなことを考えたときに、じゃあ次にどういうふうにしていったらいいかというのを、やはり先人がその時に夏場の観光に舵を切ったように、これからやはり現場で生活をしていく、これから事業をしていくという人たちが、町もそうですけれども真剣に考えていくということが大事なのではないか、ある種ターゲットというものを絞った中で自分の他に負けない魅力というものを引き出した上で、やはり商売をしてお客様に来ていただくということが大事になってくるのではないかなと、こういうふうに思っています。カルチャーセンターの体育館ですね、等についても大変人気があって、今まで140とかそれぐらい来ていたことを、自分でも抽選会に参加していますので知っています。大変多くの方々が来ておりましたが、それが65人になったということは、とても残念な思いがしているところです。以上です。
町長の答弁が終わりました。一番並木俊彦議員、3回目の質問にします。
はい。今町長は抽象的なことばっかり言って具体的なことは一切言われませんでした。それで今回加速化交付金でこれだけの金使って、一昨年よりも観光客が少ないってことは、やっぱり湯沢は富裕層のターゲットになってないがです。そしたら夏の観光、河川のトイレや まあ、花火場なんか本当に具体的な政策を持って、もうそのなんていうかな、観光客がもう少ないって分かってるんだから、その町長の熱い思いじゃないけどもリーダーシップ取ってもらって、予算取ってもらって、河川のトイレとか、まあ、具体的にいろいろなこともやってもらいたいと思うんですけども、そういうことはしないですか。
はい、1番並等市5人の3回目の質問を終わりました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
それでは3回目の答弁をいたします。例えば、まあ、川を生かしたいろいろな、その例えばマンションの方やお越しいただく方々からお話を聞くと、まあ、非日常という中で東京では花火ができない、あるいは川遊びができない、バーベキューができないと、そういうところをですね、この1時間15分というところで湯沢町の良さ、この四季折々をやはり生かしていくことが大事なんだという話を何度もお聞かせいただいているところでございます。昨日の一般質問でもございました、川を活用して、川辺を活用してということがあります。まあ、そういう中、その例えばそのトイレの整備のことについても、前々から何年も前から住谷議員はずっとこのことをおっしゃっておりました。そういう中で、穴沢公園にトイレをですね、設置をさせていただきました。で、今度については、今のそのマス止まり、あの間を今伐採をして、あそこを生かした取り組みをしていこうということをですね、まあ、進めてきているところでございますので、まあ、行政は行政として限られた予算の中でこれをまあ投資していかなきゃならないという部分があると思います。一方でやはり民間もですね、この行政とともに、そのまあ町がということだけではなくて、一緒になってそこへ進めていくということが大事なんではないかな、こう思ってるんです。例えばそのテニスコートのまあ設置についてもですね、当初ですね、中里観光協会で本田さんという方が協会長であったときに、中里としてあそこの中小原のところを貸していただいてテニスコートを作りたいという、こういうまあ申し入れをしたということを、その前会長から聞かされているところです。まあ、しかし、まあ、町としては単独で一地域に貸し出しすることができないということで、あそこのまあ中央公園、スポーツ公園というところにはつながってきたというふうにも思っていますし、それを受けてですね、ダメだということで中里ではお寺から土地を借りてあそこにはグラウンドを作ってきたという、いわゆる何とかしていこうじゃないかという中では、やはりその民間と行政との連携という中で進めていくことが必要なのではないか、体育館を作るという中で町でもそのこれのですね、利子補給をしたり、お金を貸し出しをする制度を作ったりと、まあ、こういうことでまあ進めてきたところでございますので、まあ、今後もまあ町は町として行政としてできることをですね、全力で進めていきたいと思いますし、民間とともにですね、連携をしてやっていきたいと、まあ、このように思っております。以上です。
町長の答弁が終わりました。1番並木俊彦議員の質問事項3の1を終わります。続きまして1番並木俊彦議員に、質問事項3の23について一括の質問を許します。
あ、はい、さっきの質問で、まあ、あれなんですけども、川の木を切るというのは2番議員が初めて質問してやってくれてることなんです。町長自ら何かをしようってのは今の答弁聞いてもみんな他人任せなんです。民間でやるなんとかって、自分の強い気持ちを持ってもらいたいと思います。はい、あと3の2、若者の職場の確保や若手の企業について。3の3、人口問題について。広報官や企画政策課の方々は一生懸命やっていただき成果を出していただいております。しかし若い人に住んでいただくには職場がない、働く職場がない地域に移住定住していただいても先が見えています。宣伝をして若い人を呼んで職場を増やすことは実現性としては低いです。その戦略ビデオを作る前に若い人の働き場所対策ができていたのか、もし対策ができておられないなら宣伝先行では お金がいくらあっても足りないと思う言いますが、町長どうお考えですか。
はい、1番並人市議員の1回目の質問がありました。町長の答弁を求めます。
丸
2
と丸3だよね。
はい、はい、丸2と丸3。
はい、議長。
はい、町長。
それで2の若者の職場の確保、そして人口問題ということで、答弁をさせていただきます。まあ、UIJ ターンする若者に選択できる職種、職場があり、企業を志す若者にとっては充実した支援の下で意欲的にチャレンジできる街を、まあ、目指しております。そのために雇用創出を目的とした企業誘致や商工会と共同し、インターシップ合同企業説明会、インキュベーションセンターの開設運営、企業支援の補助金などの施策を、まあ、推進をしているところです。次に人口問題についてですが、湯沢町人口ビジョンでは2040年に6650人を人口の将来展望としており、その実現に向けて湯沢町総合戦略の各種施策に取り組んでいるところです。高齢化による社会保障経費の増加や生産年齢人口の減少による経済活力の低下などが懸念される人口問題は国レベルの問題でもあり、湯沢町においても人口減少を抑制し活力を維持していかなければならないと、このように考えております。以上です。
議長。
はい、
質問に答えてらっしゃらないですか。
2回目の質問でお願いします。不足分について。それでは、町長の答弁がありました。1番並木俊彦議員に2回目の質問を許します。
はい、じゃあもう一度言います。広報官や企画政策課の方々は一生懸命やっていただき、成果を出していただいております。しかし若い人に住んでいただくには職場がない、働く職場がない地域に移住定住していただいても先が見えています。宣伝をして若い人を呼んで職場を増やすことは実現性としては低いです。その戦略ビデオを作る前に若い人の働き場所が対策ができていたのか、もし対策ができておられないなら宣伝選考ではお金がいくらあっても足りません。町長どうお考えですか、ということと、あとこの質問は行政の目指す町の将来像を聞いてるんじゃないんです。町長の目指す町の将来像を聞いてるんです。これを自分で書いてないような答弁をされても、俺町長の将来像を聞いてるんです。行政の将来像を聞いてるわけじゃないんです。そこを勘違いしないでいただきたい。
はい、1番並木俊彦議員の2回目の質問がありました。町長の答弁を求めます。
議長。
はい、町長。
それでは2回目の答弁をいたします。その町長のその考え方、この行政の考え方、これは一致していなきゃダメじゃないですか。そう思いますよ。そうしなければ行政は動いていかないじゃないですか。
いやいやいや、
そう思いますよ。そのために総合戦略があり、総合計画があり、後期のその計画があるんじゃないですかね。そういうことで、まあ、進めさせていただいていると思います。今回のその質問の答弁についてもですね、やはりそれに沿った中でさせていただいているところです。まあ、その上でその働く場がないじゃないかと、そういう働く場がないのにその来てもらうという取り組みをしても、まあ難しいんじゃないかと、こういうことだと思いますが、並行して企業誘致には取り組みをしているところでございまして、まあ、神立小学校にもですね、企業誘致が、来ることになりました。その多くはありませんけれどもですね、例えば若い人も今のこの年が明けてこの4月からでもその若い人が湯沢町に来て、まあ、ゲストハウスを自分で立ち上げてお客様をしていこうということで、まあ、進めてきているところでございます。湯沢をですね、この気に入っていただく中で、まあ、この取り組みをしている、まあ、加えてその働く場、今例えば移住定住でもですね、その湯沢町に住んで働くことができるというその時間軸があるんだということで、現実にそうやって今26歳の女性がまた30歳の男性が湯沢から通っていることができています。これもそういうことを示したからですね、できているというふうにも思うわけです。おっしゃられるようにその今の、働く場というのは湯沢にはいっぱいあるんだけれども、 若い人が求めているというものと少し違う、いわゆるミスマッチというものがあるというふうに思っています。そういう中で今の観光産業あるいは土建建築を含めてですね、労働環境の整備というもの、これをですね、共に進めていかなければならないとは思っているところでございますので、ぜひですね、そこのところをまあお分かりをいただきたいと思います。先ほどもお話ししたように、そのインキュベーションセンター、これをまあ開業して企業ということで、商工会にはですね、何組もですね、ものをですね、方々が来てこれを活用していただいていて、商工会の総会でも会長さんの方から新たに起業する人ができましたと、もうこういう話もお聞かせをいただいているところでございますし、企業誘致、企業支援、起きる企業の支援についても今までにですね、13件があったというふうに報告をまあ受けております。ぜひですね、一度にすぐにぶって晴れるほどということはできないかもわからないけれども、この取り組みを進めていくということが大事なんだということで、まあ、今やらせていただいているところでございます。以上です。
町長の答弁が終わりました。一番並木俊彦委員に3回目の質問をします。
あ、はい、町長町長の考えと行政の考えは違うと思いますよ。町長の思っていることと総務部長、副町長、みんなじゃあ同じ思いを持ってるわけですか。俺持ってるとしたらすごいことだと思いますよ。ここで今回のちゃんと通告には町長の目指す町の将来像って書いてあるんです。これ行政の思いと町長の思いが一緒であればすごいことですよ。そうじゃないから町長の思いを聞いてるんです。それであと戦略ビデオを作るんだけども、まだ戦略の方が先だと思うんですよ。まあ、庄屋さんなんか立派な人だし、ビデオもきれいに作ってもらって、大変ありがたいと思ってます。だけども、その戦略ができてないうちに、ビデオを作っても、観光ビデオにしかならないんですよ。それが分かんないですかね。それもう一度お願いします。戦略の方が先なんですよ。
はい、一番並人衆院の3回目の質問終わりました。町長の答弁を求めます。
以上。
はい、町長。
それでは3回目ですかね、答弁をいたします。町長の考えに基づいて行政が動くということですよね。そうでなければ意味ないと思いますよ。町長が目指す町づくりという中でこういうことをしていくという中で、行政がそれを支えるんじゃないですか。職員がいつも、私は職員にそう言ってますよ。私はそう思いますよ。そうでなければ何のために町長がなるのかわからないじゃないですか。町長が目指すもの、その方向に方向づけを持ってですね、職員がこれに従ってもらうということです。職員に私は言っていますよ。町長が、私の時は私の言うことに従ってくれって、そしてもし自分でない人が町長になったらその人に従いって、それが職員の置かれている立場だと、こういうふうに言ってるんですよね。それは従いと言ってもですよ、全部オールイエスでということではありませんよ。方向性を示した部分についてこうした方がいいじゃないか、ああした方がいいじゃないかということはあると思いますよ。しかし4年間選挙を戦って訴えてきたこと、そのことによって任せられた人間として、その町を豊かにする、元気にするという中での取り組みを今させていただいているところでございますので、そこのところをですね、ぜひまあご理解をまあいただきたいとこう思いますし、その今その移住定住のまあビデオ第2弾を撮っています。これについてもですね、観光ビデオということではなくて、まあ、それは結果としては観光にも結びついている部分はあると思いますが、この皆様方にお示しした人口ビジョン総合戦略に基づく中で取り組みをさせていただいているわけですよね。そこをぜひご理解をいただきたいと思います。まあ、以上です。
町長、戦略が先であるという手法について。
戦略は、それはだから戦略があって、それにその裏付けをされながらですね、今こういう政策、こういうことが進められているということだと思いますよ。
はい、町長の答弁がおりました。一番波等志彦議員の質問事項3の2、3を終わります。続きまして一番並木俊彦議員に質問事項、3の5の1回目の質問をします。
はい、町長、戦略って言ったんですけど、アンケートでなぜ移住してこないかってとこに若者の職場がないってもう出てるんですよ。それを戦略ビデオに入れないで作ったって何の意味はないと思うんですけどね。はい、じゃあ3の5、親がいなくなっても障害を持っている人が安心して暮らせる街づくりについて、町長はどのようにお思いでしょうか。
はい、一番並木俊彦議員の1回目の質問をおりました。町長の答弁もございます。はい、町長。
それでは5について答弁をいたします。障害のある方と暮らす家族にとって親亡き後の生活はとても心配なことだと思っております。年を取っていく障害のある子の育成を心配しながら、多くの親御さんは子どもより先に亡くなっていきます。町では各福祉サービスの充実と利用を今後も進めていくとともに、社会福祉協議会においても権利擁護の観点から金銭管理や各種手続きなどを支援することができる法人貢献体制を整えております。また今後も引き続き長年の課題でありますグループホームの設置、相談支援体制の充実などの課題に取り組んでまいりたいと考えております。以上です。
町長の答弁が終わりました。一番並木俊彦議員に2回目の質問を入れします。
時間がないので3の7に移らさせていただきます。
は
い、
それでは3の5を、質問事項3の5を終了します。
はい、
次に6はどうしますか。
6は飛ばさせていただきます。
はい、今質問者の申し出によりまして、質問事項3の6は、取り下げるということでありますので、これを許します。それでは、一番並木俊彦議員に質問事項3の7について1回目の質問でします。
はい、3の7、その将来像のベクトル、方向性と強さを町民と共有するための意思の持ち方について、町長の自分でユーザーの将来像を町民との間で同じベクトルで共有しているとは今は思いません。町民の思いと方向性の強さが同じになって初めて到達点が同じになると思います。 100% 同じになるとはできませんが、3分の1近くは町長の湯沢町に対しての思い、ベクトル共有ができるよう努めなければいけないと町長、私は思います。どのように町民に思いを伝えるか真剣に考えていただきたい。後援会員でさえ町長が何を考えているのかわからない。講演会内でも春会ゴルフコンペしかないんです。町長の考える将来像どのようなものかが見えてこない。町長の思いがどこまで実現しているのか見えてこない。町民懇談会も今度は昼間に行うとのことですが、まるで学習していない。ちゃんとテーマを決めてやらない限り結果は見えています。今回のテーマはワールドカップでがいいテーマだと思います。今回の湯沢高原問題も広報ユーザーには載せないと3番議員が質問したときには言われましたが、今回分かりにくい形で広報ユーザーに報告された。町民は報告書を見たいんじゃないんです。決断するまでの話し合う場所、町長が町民の話を聞くという姿勢が大事であると思うが、町長のお考えをお聞きします。
はい、一番並木俊彦議員の1回目の質問がありました。町長の答弁を求めます。
議長。
はい、町長。
それでは奈良について答弁をいたします。町民の声を聞くということから初めてですね、開かれた町政運営ということで、ふれあい懇談会をしたり、あるいは町長喫茶室をしたり、あるいは出張の 触れ合い懇談会を進めてきているところです。人数が少ない場合もあります。それぞれに働いているわけですから、また疲れてもいると思います。そういう中で一人でも二人でも多くの方と触れ合う中でその声を聞きたいということで、進めてきた。これが今3年半経ったわけです。今後もですね、こういう形で取り組みをしていきたい。学習をしていないということですけれども、そういうその取り組み等々のそのテーマについてもですね、この間もお話しましたけれども、昨年は移住定住ということで、話をさせていただいたところです。今ほど、ワールドカップという話もございましたけれども、今年はこのローペの問題やあるいはその予算の問題等々についてですね、皆様方からいろいろな意見交換をさせていただきたいと、このように考えているところでございます。そこでですね、みんなが同じ方向を向くということ、これは大事なこと、大切なことだというふうに思っています。そのみんなが同じ方向を向いて街づくりを進めたいという思いを込めて、ブランドスローガン、観光立地宣言湯沢町、君と一緒に暮らす街というものを策定したところです。住んでよし、そして訪れてよしの街を目指し、笑顔あふれる豊かな街にしたいと、このように思っています。これからも町民の皆様との声を触れ合いを大切にしながら、共に取り組んでいきたいとこう考えているところであります。以上です。
町長の答弁が終わりました。一番並木俊彦議員に2回目の質問を許します。あと4分です。
はい、今の答弁もみんな抽象的な言葉なんですよ。実際何をやろうとかこうやろうとかって話が一切ないんです。それで移住定住の話で去年やったって言いますけども、じゃあアンケートで、若手の職場がないから移住定住ができないと分かっているのに、なんで今回この移住定住のビデオとかああいうのに反映されてないがですか。そこをお聞きします。
はい、1番並木俊彦議員の2回目の質問がありました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
はい、議長。それでは答弁をいたします。アンケートによって若者の職場がないということです。ですので、その若者の職場を作るためにですね、今企業支援をしたり企業誘致をしたりして進めていて、少しずつだけれども進んできている。その上で先ほどもお話しましたけれども、若い人が勤めるという、その勤める場所はいっぱいあるんだけど勤めたいという中でのミスマッチがあるということからですね、この町に住んで、そうやって湯沢町に住んで働いてくれるという人と合わせて、この町に住みながら東京で職場を持つこともできるんだ、そういう時間軸なんだよということでビデオを作っているところでありまして、移住定住だけでなくて、あれはあのビデオはですね、そのことにも大きく貢献しておりますけれども、観光の町湯沢というものがどういう町かというところにも、このやはり周知につながっているというふうに、思っているところです。このアンケートで湯沢町は働く場がありませんというようなことをですね、このビデオに入れるというようなことが果たして可能か可能でないか、これはお考えいただければお分かりになるんではないですか。
町長の答弁がありました。一番並木俊彦に3回目の質問を許します。2分です。
はい、はい、今町長めちゃすかなこと言ってるんですよ。職場がないなんてのビデオ作ったら来るわけないじゃないですか。言わないよ。言わないです。すみません、言わないです。そういう戦略ができてからビデオを作ってくれって言ってるだけです。ほんな職場がないにビデオを作ったって、お客、あ、いや、移住手帳ができるわけないじゃないですか。ちょっとまともに考えてくださいよ。そのもう一回聞いて終わりにしたいと思います。
一番並木俊彦議員の3回目の質問終わりました。町長の答弁を求めます。あと1分です。はい、町長。
それでは3回目の答弁をします。そういうふうに私は聞こえたので、そういうふうに話しました。だけれども、働く場というのは作っていこうというふうに考えているし、合わせてここの地に住みながら都会でも働くことができるんだということで話を進めてきているところ、それが移住定住で今取り組みをしているビデオの中に生かされているということでございます。以上です。
町長の答弁がありました。以上をもちまして1番並木俊彦議員の一般質問を終わります。暫時休憩。